もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、よろしくお願いします。
はい、はい、今日はどういったご相談ですか？
母が一人で暮らしていますが、はい、その土地のことでお伺いしたいです。
なるほど。まずあなたはおいくつ？
はい、私は52歳です。
52歳。ご主人いらっしゃる？
はい、51歳です。
51歳。お子さんは？は
い、長男が24歳です。
はい、お一人っ子。
はい、
はい、で、お母様はおいくつ？
79歳です。
79歳。
はい。
ご一緒に住まわれてるわけじゃない？
はい、他県に住んでいます。
なるほど。で、お母様がお住まいの場所についての話？
はい、はい、そうです。
はい、
その母が住んでいる土地っていうのが、父がね、13年前に亡くなっています。
はい。
その父と母が住んでた土地なんですけども、
はい、
その土地はその父親の父親、祖父の名義のままです。父がローンを組んで払った家です。
あ、なるほど。土地だけの問題ね。
はい、そうです。はい、
はい、
で、その、まあ、30年ぐらい前に祖父は亡くなってるんですけども、多分なんていうのかな、遺産相続みたいなのを全然ちゃんとしてないのか何なのかよくわからないんですけれども、
はい、
父の方の兄弟、
はい、
妹さんがお二人と弟さんがお一人で、父は長男です。
はい、
要は4人兄弟だったんですけど、
はい、
今母が一人で住んでるんですけど、その土地を、まあ、改正とか、まあ、ほらお金を払えみたいな感じで母の方に言ってくるらしいんです。
誰がですよ？
あ、その父の兄弟です。
全員が言ってくるわけ？
多分まとめて一人の方が言ってくるんだと思うんです。あとの3人、この妹さんがお二人と弟さんがいらっしゃって、亡くなるまでは一切何も言ってなかったんですけど、うんうん、亡くなって、ほんで父が亡くなった年に、うん、祖母も亡くなってるんです。
なるほど。
それからは一人で母が住んでます。
うん、なるほど。
そこに、はいはい、住んでいるんですけど、多分その一人になってからだと思うんですけど、うん、まあ、その土地を返しなさいと、うん、いう形で、まあ、そんなしょっちゅうではないらしいんですけど。
さっき4人いらっしゃいましたね。
はい、はい、
お母さんにとっては義理の、は
い、そうです、兄弟、父が長男で、
うん、
あと長女と
長女、
次女、
次女、
次男、
次男
の4人兄弟でした。
あ、なるほど。その人たちが今になってっていうこと？
はい、なので、はい、まあ、言うたらなんか多分きちんと相続をしてないんだと思うんです。
まあ、でしょうね。
はい、祖父が亡くなった時もそうだし、うん、その祖母が亡くなった時も、
っていうかおじい様が亡くなった時、
はい、
相続してなくって、
はい、そのまま住んでる。
ここはそのまま住んでるってことは、
はい、
その次におばあ様が亡くなったのはまだ13年前なんだけれども、
はい、はい、
この時も相続はしてないんですよね。
はい、多分何もしてないんだと思う。
何もしてない。で、そのままお母様がそこに住み続けられた。
はい、はい、住んでいます。
うん、
はい、
うん。ということですよね。
はい。
はい、
なので、要はその兄弟の方が言うように、出ないといけないのか、それとも何かしらのお金を払わないといけないのかっていうのをちょっと気になってます。
うん。お母様が、あなたにどうしようっていうご相談なの？
そうです、そうです。そういうのも今2回3回ぐらいこんなん言ってきてるんだっていうのは聞いてるんですけど、うん、ちょっと母親もきちんとその何かしらの相談とか言ってくれたらいいんですけど、
うん、
ちょっとなんか丸投げじゃないけど、ちょっともうお母さんわからないしみたいな感じになって、あー、なるほど。はい、うん、ちょっともう私はもうわからないっていう感じで言ってきたので、
はい、
どういうふうにしたらいいのかなと思って。
なるほど。
はい、
で、結局あれですかね、お母様は住んでいらっしゃいますが、はい、あなた自身は近くにいらっしゃるの？それとも。
あ、私は他県です。遠いとこです。1000キロぐらい離れてます。
ああ、そんな辺。
はい、
なるほど、なるほど。
はい、
これはあなた側の問題ですよね。ご主人側じゃなくてね。
あ、はい、私の方です。はい、はい、
そうするとあなたとしてはこれは法律的にどうするかを決めたい。
はい、住み続けるには、
うん、今日はですね、弁護士の酒井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
すいません、よろしくお願いします。
これ分かりやすく言うと、はい、あなたのお父様が、
はい、
あなたのおじいさんの土地に、
はい、
家を建てさせてもらったわけですよね。
そうです、はい。で
そこにあなたのお父さんお母さんご両親が住まわれて、
はい、
あなたなんかはそこで育ったってこと？
あ、そうです、そこで育ちました、
ね。まあ、実家ってことですよね、
はい、そうです、はい。
でそこの敷地っていうのはおじいさんの家とかもあったんですか？
あ、ないです、全く離れてます。
土地をいくらか持ってそのうちの一つにあなたのお父さんが長男で、はい、じゃあ長男の家をここに建ててもいいよと言って、
はい、
お父さんがそこに家を建てて、その家はお父さんが自分のお金でちゃんと建てましたと、はい、こういう話ですね。
はい、そうです、
うん、でそうすると人の土地の上に他人が建物を建てると、
はいはい、
当然そこに土地利用関係はどうなってるのっていう問題が出てくるわけです、
はい、
でよくあるのは土地の賃貸借だよね、お金払って借りますと、借地借家ってやつですよね、
はい、
まあ、この場合は借家じゃなくて借地なんだけど、建物所有の目的で土地を借りてお金を払う、はいはい、これが払うお金が地代とか地代とか言われるね、
はい、
ものですよね。でところがこう親子で建てるっていう、親の土地に子が、はいはい、家を建てるっていうのはまあよくある話なんですけど、そういう場合ってお金は普通払わないことが多いですよね、
はい、
でそうすると土地賃貸借、
はい、
土地賃貸借、建物目的の土地賃貸借、お金を払って借りると借地借家法っていうのの保護を受けるんですけど、お金を払わないと使用貸借というんですけど、まあ、お金を払わないで土地を借りてますと、建物所有目的で、
はい、
っていう状況になるんです、
はい、
この後の説明に必要なんでちょっと面倒くさい説明から入りましたけど、
あ、すいません、はい、
そうするとあなたが育ったご実家はお父さんの建物なんだけど、はい、土地はおじいさんのもので、
はい、
その最初に言った他人の土地を利用するための土地利用関係っていうのは使用貸借、はい、お金を払わないでおじいさんから土地をお父さんが借りていますと、こういうことになるわけ、
はい、はい、
さっき言った賃貸借、お金を払っていると結構借り手は保護されるんですね。
あ、はい、
聞いたことあるかもしれないですけど、法定更新とか言いましてね、法律に定める期限の更新の更新で、ね、更新しますっていう、
はいはい、
例えば土地の賃貸借の期限が30年と定めてあっても、
はい、
30年経ってまだ建物が残っていると、特別な事情のない限り、土地を貸している人が自分住むとこないとか土地利用しなきゃいけない事情がない限り、その建物が本当に使えなくなるぐらいまで休廃って言うんですけど、
はい、
法律で更新が認められちゃう定めがあるんですね、借地法っていうのに、はい、借地借家法ですけど、はい、だけどこの場合は賃貸借じゃなくて使用貸借、さっきご説明、そのためにご説明したんだけど、
はいはい、
お金払ってないで借りている建物所有目的の土地利用なんで、そういう保護はないんです。
はい、
でしかもまあこの場合期限なんか通常定めないですわね、親の土地をお子が借りて金払ってないっていう場合は、
はい、
でその場合どうなるのかっていうのがあなたのご質問、はい、ご相談のポイントになるんですね、
はい、
つまり、
はい、
もう何十年も家建てて建ってるんだけど、今でもその家はお母さんが一人で住むのに十分な建物なわけじゃないですか、
はい、
住むのに困るようなどっか壊れてきたりとかそういうことはないんですよね。傷んでは当然いるだろうけど、
あ、はい、あ、はい、そうですね、はい、うん、住めます、はい、
でそうすると民法に書いてあるのは使用貸借っていうのは借りた時の使用目的が終了するまでは続きますっていうのが、はい、
うん、
法律のまあそうじゃない定めをしてもいいんだけど、何も書いてなければそういうことになるんですね、
はい、
でさっきいろいろぐちゃぐちゃ言いましたけど、
はい、
おじいさんとあなたのお父さんは、
はい、
お父さんが建てた建物を利用するためにこの土地をタダで借りますっていう、こういう契約になるじゃないですか、
はい、
言葉に表すとね、そんなこと決めてないと思うけど、
はい、
おじいさんとお父さんの間では、はい、法律的にはそういうことになるわけだ、
はい、
でそうするとこの建物がまだ使える状態で存在しているわけですよね。
はい、そうです。
そうするとその土地利用関係、まあ、使用貸借ってやつはまだ続いてるってことになるんです、
はい、あ、はい、
で、あなたのお母さんはその建物に住んでるわけだけど、
はい、
じゃあそのさっき言った使用貸借の貸主はおじいさんでね、今土地所有者がその相続人たち、
はい、
お父さんの兄弟3人と、
はいはい、
まあ、お父さんを相続した人たちになるわけですけど、
はい
は
い、
建物は誰かっていうとあなたのお母さんとあなたのを含めたご兄弟、はい、あなたはご兄弟いらっしゃるの？
弟がいます一人。
じゃああなたと弟さんとお母さんが建物所有権を相続してるわけじゃないですか、13年前に、
はい、あ、はいはい、
分割協議してないみたいだけど、
はい、はい、
だからその未分割のままでお母さんとあなたたちご兄弟3人で建物を所有してるわけ、
はい、
分割した方がいいですけどね、いずれね、
あ、はい、
あの代々過ぎていくとどうしていいか分かんなくなるから、まあ、それ余計な話ですけど、
あ、はい、
で土地は誰のものかっていうと、あなたのお父さんのご兄弟、それからお父さんを相続したあなたのお母さんとあなたの含めたご兄弟2人、
はいはい、
でそういう地主さんと使用仮権って言うんですけど、使用貸借、ただで借りている建物所有目的の借り主との関係ってことになるわけ、
はい、
で建物を所有しているあなたのお母さんとあなたたちご兄弟3人は、
はい、
その土地の所有者であるところの今出てってくれって言ってる妹さん2人と弟さんに対して、はいはい、いやいやこの土地はこの建物所有を目的で借りたんだからまだ利用権限はあるはずだっていうことは言えるはずなんですよ、
はい、
なんとなく頭こんがらかっちゃってるから、
はい、でも、はいはい、
なんとなくわかりますよね、
はいはい、
つまりこれ相続があるからわけわかんなくなっちゃってるけど、
はい、
おじいさんがまだお元気だった、じゃあちょっと年齢的にありえないんだけど特別長生きしてお元気だったと考えてください、
はい、
おじいさんがもう貸して随分経つから出てってくんないかって、
うんうん、はい、
でお父さんは先に亡くなっちゃったとしてね、
あ、はい、
そうお母さんとあなたたちご兄弟3人に対しておじいさんが、はい、俺も随分長生きしたけどもう随分長く貸してるからこれ開けてくんないかって言った時に、
はい、
あなたたちはいやいや我々の、まあなたたちから見たらお父さん、お母さんから見たら夫は、
はい、
おじいさんからこの建物所有目的でタダで貸してもらったんだから、はい、まだ建物が使えるうちは使用目的が終わってないから借りる権利があるんですよって、はい、こういう主張になるわけですよ、
はい、
でそのおじいさんの立場に、まあ、あなたたちも入っちゃうからややこしいんだけど入ってくるのがお父さんの妹さん2人と弟さんになるわけ、
はい、
で相続っていうのは丸ごと同じ立場になっていくんですね、
はい、
権利義務をそのまま受け継いでいくので、はい、おじいさんに対して言えたことはそれを引き継いだ弟さんやお父さんの妹さんや弟さんに言えるわけ、
はいはい、
だからまだ建物はちゃんとあるんだからこの土地を利用することはできるんですよ、で建物はもともとお父さんのもんだからあなたたちのもんじゃなくて、うん、お母さんと我々兄弟2人のもんだからでその建物を利用する権限がある人はこの土地も利用できるんですよと建物の所有者の3人はね、
はいはい、
っていうふうに言えるので、
はい、
出ていかなきゃいけないっていうことにはならないという結論です。ちょっと理屈がね、はい、あのいろいろあって分かりづらかったと思いますけど、はい、なんとなく形は分かりました。
はい、分かりました。はい、
であとは相続登記の義務化っていうのが最近始まっちゃったんですよ。
あ、はい、
だから最近始まったところから3年間の猶予があるので、
はい、
3年以内は大丈夫ですけれども、
はい、
それほっとくと罰則がありますので、
はい、
お父さんの方の建物も相続始まっちゃってそのまま放置してあるでしょ、
はい、
でおじいさんの土地も放置してあるじゃないですか、
はい、そうです。
そのどちらも最近義務化されちゃって3年の猶予期間しかないので、
はい、
3年もありますけど、
はい、
いずれそれを登記しないと罰則があるので、まあ、それだけ頭に入れといてください。で別に、ね、遺産分割協議が終わらなくても登記を移すことはできますからそれだけ移すことは可能ですけど、これまではそうやって何十年もほっといても特に罰則とかなかったんですけど最近そういう法律が始まっちゃったんで、それはちょっと頭に置いといてください。お母さんがそこに住めるかどうかとは関係ない話ですけどね、
はい、あ、そうなんですか。はい、わかりました。
だいたいお分かりになりましたかね。
はい、わかりました。はい、
お分かりいただけましたか。
はい、分かりました。すいません、
はい、お聞きになってよかったですね。
よかったです。ちょっとすっきりしました。はい、安心しました。
はい、それじゃあ失礼いたします。
はい、はい、すいません、ありがとうございました。
はい、
失礼いたします。
失礼いたします。